シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです、今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座の石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。というわけで、石山さんと僕でやるのは、U-NEXT 配信映画の感想を話す、ニギン U-NEXT。
32本目。
32本、そうですね。はい。はい、
無意味に言ってみました。特に何でもない数字を、ドキドキ言うっていう。
はい。はい、U-NEXT 配信作品の感想をネタバレなしで今回も話していきますが、
はい。
今回は自分、ロンペが選んだ作品で、蒲田前奏曲、
うん、
となります。
はい。
今月はだから日本映画2本って。
そうなんですよね、
うんうんうん。
しかも結構近作というか、
うんうん、
昔の映画ではなく、
うん、というふうになりましたけ
ど、ね。はい。
ではまずこの作品の概要を読んでみます。
はい。
4人の若手映画監督が、それぞれの手法で描いた物語を長編として仕上げた。飢えたライオンの松林うららが主演プロデューサーを務める。となっております。
うん、
こちらの作品を二人とも見てきたんですが、今回の感想を石山さんからお願いします。
はい。先ほどの概要だけだと、やっぱりあんまりよくわからないと思うんで、ちょっと私の方で感想と、ちょっと説明を込みで、
はい、
やっていこうかなと思うんですけども、その女優の、松林さん、
はい、
って読むんですよね。
と思いますね。
はい。
ちょっと読みまでやってなかった、調べてなかったですけど、そうだと思います。はい。
この松林うららさんが、その制作に携わって、多分企画もやってると思うんですけど。
そうですね。多分自分から出してると思いますね。うん、
で、自らその主演も務めるっていう、
はい、
で、彼女のご出身地である蒲田を舞台にしたオムニバス作品になってまして、で、ちょっとオムニバスと言いつつ、それぞれの作品に、まあ、主役の松林さんが、連続して出られてて、作品、ストーリー自体につながりがあるという作品で、うん、それぞれ、4人の監督が4つの物語を描いています。
うん、
で、一応その4つの物語を、まあ、ざっと軽く、言います。ちょっと言わないとわけがわかんなくなっちゃうと思うんで、
うんうんうん、
まず1つ目の作品が蒲田愛花。で、監督が中川龍太郎監督で、
うんうんうん、
で、その女優としてのオーディションと、食堂でのアルバイトの往復で、まあ、疲れている売れない女優のマチコ、これが松林うららさんですね、
うん、
が、まあ、自分の弟とその弟の彼女を、紹介されて、でその彼女の存在っていうのがなんかあるぞっていうお話です、
うん、
で、2つ目のお話が、飲み川ラプソディっていうタイトルで、監督が秋山真由さん。で、これはですね、その女優のマチコが大学時代の友人5人、自分を含めて5人かな、
うん、
と、だから4人の友人と久々に女子会をするんですけど、その独身チームと既婚チームに分かれて、ちょっと気まずい雰囲気になると、
うん、
いうことで、その5人で蒲田温泉に行くことになってっていう話です。で、3番目の話が、行き止まりの人々っていうタイトルで、安川由香さんが監督を務められていて、はい、その映画のオーディションを受けているマチコが描かれるんですけど、そのオーディションの内容というか、その中で、ちょっとセクハラがあったりとか、
うん、
その MeToo の、実体験のエピソードとかを話すとか、そういうちょっと、何なんだこのオーディションはみたいなことがだんだんエスカレートしていくって話です。
うん、
で、4番目の、お話は、シーラカンスどこへ行くっていうタイトルで、
うん、
我らが渡辺博文監督の作品になってまして、これはちょっと、後で話しますか。
そうですね、
ちょっと、あまりにも異質。
問題作とか、ね、
問題作。はい。ということで、まあもう、彼独特の世界なんで、ちょっと他の3つと あからさまに、格差があるというか、溝がある作品になってまして、ちょっとこれは、後で個別に二人で話すことになるんじゃないかなと思ってるんで、割愛しまして、私の感想を、今から言います。 で、実はこれ、僕たちが収録した前回の、ヤマトカリフォルニアに引き続き、その、地元映画というか、蒲田っていう町を非常にこう、との結びつきの強い話
そうですね。
なってます。
うん、
はい。で、まず、その、松林さんの、その、企画、女優として普通にやっていくだけじゃ、多分、いろんなことで満足ができないというか、
うん、
もう一つ何か自分にあるんじゃないかっていうことで、おそらく企画をされたんだと思うんですけど、その、それがまず偉いなと。
うん、
なんか、のんべんだらりと女優やってるだけじゃなくて、なんか、自分も制作側に回るというかね。
うんうん、
で、自分の、出身地である蒲田っていうのを舞台にして、それぞれ4人の監督に、まあ、企画を出すというところがあって、まずその企画が面白いっていうのが一つありました。
うん、
ただね、その、蒲田じゃなきゃいけない理由っていうのが、彼女が出身っていうことだけじゃなくて、もう一つなんか欲しかったなっていうのは、ちょっと正直あったなっていう感じがしましたね。
うん、
で、これタイトルが、まあ、蒲田伝奏曲じゃないですか。
うん、
で、これ、邦画なんで、なんか変に邦題つけられたわけじゃないわけじゃないですか。
うん、
で、明らかに蒲田行進曲を連想させるタイトルであるわけで、であるならば、もうちょっと蒲田行進曲をちょっと絡めたような話。
うん、
で、蒲田行進曲ってのは、その蒲田にあった松竹の撮影場の話なんですよね。
そうですね。
で、なんか今回調べてみたら、1936年までしか蒲田に撮影所ってなかったんですって、僕もっと最近まであったのかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
その後撮影所が大船に移って、で大船の松竹撮影所ってのは2000年まであったんですよ、
うん。
で、僕が撮影の仕事に携わる頃に入れ違いになくなっちゃった撮影所で、それ以降、東京というか関東には松竹の撮影所ってのは、まあ、ないんですよね。でなんかそういう寂しさとか、その映画を作るっていうことを描いた映画だったんで、なんかそういう絡みで自分が映画を作るっていうことをもう少し描く、作品なのかなっていうのはちょっとあったんで、ちょっとそれがね、気迫だったなと思って、ちょっとそこは残念だったなと思ったんですよ。
うん、
で、あとその、この4作品のタイトルなんですけど、そのタイトルが蒲田伝奏曲で、で、一つ目の作品が蒲田愛歌、
うん、
エレジーの愛歌で、二番目が飲み川ラプソディで、ラプソディってのは教師曲かな。で、とにかくその音楽に関するタイトルなんですよね。
うん、
それが三番目と四番目が全然その行き止まりの人々、シーラカンスどこへ行くっていう、なんかその統一感のなさみたいなのが、
うん、
この蒲田伝奏曲っていう作品を表してる気がしてて、ちょっとね、この4人があまりにもバラバラすぎたんじゃないかなっていうのはちょっと思うところですね。
うん、
多分それぞれの監督に脚本書かせてると思うんですよ、
うんうん
ま。ある程度プロデューサーなり誰かなりが統一した脚本としてまとめてるとは思うんですけど、これもし松林さんが、まあ、ご自分で一人でとは言いませんけど、誰か信頼できる脚本家の方とじっくり時間かけて一本のシナリオにして、それを4人それぞれに演出してもらうか、もしくは4人それぞれの個性をぶつけてもらうんだったら、なんか変につながり持たせないで全然別の話をそれぞれに書いてもらうとか、した方がなんかいいかなと思ったっていうところはあって、
うん、
まあいいかなというか、そうだったらどうなったのかっていうのは見てみたいなっていう、少なくとも思ったっていうところですね、
うん。
なんかいずれにしてもなんかちょっと中途半端なものが出来上がっちゃった感が、ちょっとあるとは思いました。
うん、
で1話目と4話目が男性監督なんですよ、
うん。
で、2話目と3話目が女性監督で、で、男性の監督の方の作品は、やっぱりね、ちょっとその、ファンタジーっぽい方向にちょっと行く話があって、
うん、
ちょっとそれがね、で、2話目と3話目の女性監督のものは、その現実にある問題に、リアルに現実的なアプローチで立ち向かってる作品だなと思うんですよ。なんか僕男女に関してその違いを特にね明白にする立場の人間じゃないけど、ちょっとやっぱり違うもんだなってのは思ったっていうところはありました。で、1話目のその登場人物がとにかくなんかオーディションしてる監督がキモすぎるし、 あと弟もキモすぎるんですよね。めちゃくちゃぶん殴りたいんですけど。で、2話目の、結婚から自立した女性と家庭に入りたい女性の話だと思うんですけど、このあたりの描写で、漫画家の庵野萌子さんの働きマンっていう漫画があるんですけど、それに出てくる友達の結婚式でハワイに行くエピソードっていうのがあるんですけど、あれよりうまく描いたものって僕見たことないと思ってて、ちょっとね、読んでほしいなと思ってます。で、3話目がマジでキモい。で、僕自身、ちょっと映像の業界の片隅にいて、たまにオールスタッフっていうのに参加することがあるんですよ。各部署、例えば演出部、制作部、撮影部、美術部とかの、まあ、代表の人で集まる打ち合わせみたいのがあって、で、それに行くことになったときに、まあ、たまにそういうものに参加するんですけど、ああいう雰囲気ってのは、たまに感じるとき確かにあって、なんか撮影業界だけじゃないと思うけど、なんか男たちで集まってる場所の、あの気持ち悪さ、もう本当ぶん殴りたいなと思ってます。で、4話目の話はちょっと後で、ロンペさんと一緒にします。こういうふうに言うと、4話目どんなやねんみたいな、皆さんの期待がすごい高まってる気はしますが、とりあえず僕の感想はちょっと以上にします。
ありがとうございます。では、次は自分論点の感想と、作品を選んだ理由を話したいと思うんですけど、作品を選んだ理由は、もう、この4人の監督のうちの1人のですね、渡辺博文監督ですね。
やっぱそれ
で、
か。
まあ、渡辺監督のことは以前からですね、まあ、シネマクティブのこの音声配信とか、多分、禁断のポッドキャストに出させてもらった時にも、ちょいちょい言及してると思うんですけど、なんとかですね、この Digin U-NEXT でも取り上げたくて、この劇場では僕は見逃してしまっていた、この蒲田伝送局があったので、扱えることになったので、この作品を選んだっていう感じですね。で、まあ、もちろん他の監督のことも話しますけど、まあ、ちょっと順番に言っていこうと思うんですけど、まあ、中川隆太郎監督は、多分この中では一番知られてる監督なんじゃないかなというふうに
そうで
思
すよう
んです
ね。
けど、まあ、僕らの周りでも、ケンス君とか、すごい好きな監督としてよく挙げてるし、まあ、僕も新作が来たら気になっている監督だなという感じですけど、まあ、これは、主人公の、鎌田真知子と、先ほども言ってましたけど、弟との話というところですね。だから、まあ、通常の恋愛ものとはちょっと違う角度の話だったかな、という感じ。で、まあ、中川監督とか恋愛ものとか、結構撮られてるんで、そことは、いつもとは違うものになってるんじゃないかな、とは思ったんですけど、まあ、その、弟の、彼女が出てくるんですけど、その弟の彼女を演じているのが古川琴音さんで、やっぱ、彼女
隠
はす
し
ご
き
い、
れない魅力が半端ないです
そう
ね、
なんで
彼
すよ。
女はね。
独特の魅力があって、僕やっぱ結構、彼女が映画に出てくると、目が追ってしまうという
で
か、
すね。
感じがして、この作品でもやっぱそこに目が行ってしまったかなという感じは結構しますし、あと4つのエピソードの中では、蒲田の街が多分一番よく描かれてたのがこの1つ目のエピソードだったんじゃないかなという感じが、僕はしたかなというところですね。どんな、街自体が多分撮影が結構されてたかなという感じはしましたね。で、2つ目の、秋山真由監督はですね、まあ、月決め男友達っていう作品が多分結構有名だと思うんですけど、これ僕2019年に、新宿武蔵野館で上映された時に見ていてんですけど、このシネマクティブ東京支部はですね、コロナになる前までは、マンスリーシネマトーク東京ってですね、毎月やってる映画鑑賞会があって、それ新宿の、 喫茶店会議室が集まって、
ん。
お題映画の感想とかをみんなで話してたんですけど、その時に、参加者の皆さんと一緒に、最近面白かった映画なんかありました？みたいな感じで、お題映画とは関係なしに話してたんですよ。で、そのマンスリーシネマ東京では多分、東京支部メンバー以外では多分一番多く、初めから、中断するまで、ほぼ毎月参加してくれていた、さっちゃんはなんださんって方がいてですね、確か、さっちゃんさんが、この月決めお友達を、面白かったって、その場で話していて、僕は、その作品の名前とかは知ってるぐらいだったんですけど、そのさっちゃんさんの話を聞いて、映画見に行ったっていうのは覚えてるっていう感じですね。なんか、そういうなんか、あの時はよく分かってなかったですけど、ああいう、なんでしょうね、貴重な贅沢なことをやってたなと、今になっては思うんですけど、で、その秋山監督のエピソードは、大きく前半後半に分かれてると思うんですけど、前半が結構ザ・女子会っていう感じのエピソードで、その場所がなんか、建物の屋上みたいなところで集まっ
そう
てるん
で
ですよね。で、なんかすごいめちゃくちゃいいロケーションっていうか
はい。でも、あそこ、蒲田でも何でもないですよ。
あ、そうそうそ
だってすぐ近く新幹線走ってて、
う。そうそうそう。
蒲田の近くに新幹線なんてないですも
こんなとこって言ってるんですけど、違う場所なんじゃないかと思うんですけど。でもなん
ああ。
か、すごいああいうパーティーはしたいか
いいです
なっ
よ
ていう
ね。
のはね、感
ちょっ
じ
と
さ
ね、
せ
あの
て。
撮影の日風が強すぎる嫌いはあるんですが、髪バサバサになってましたからね。
すごいね、前半はすごい楽しい感じなんですけど、まあ話はそこで終わらずに、その後半の温泉のエピソードで、こいつマジかみたいなやつが出てくるっていう話だったってとこですね。
信じられないシーンですね、あれはね。
まあそこは見ていただければ
そう
という
です
感
ね。
じですね。はい。で、3本目の、安川由佳監督がですね、ちょうど今、待望の新作が、夜鷹の片思いっていう作品の公開が始まったところで、まあ、ちょっと、可能であればこの収録までに見ようと思ったんですけど、ちょっと間に合わなくてですね、
あ、そうなんですか？
近、
なん
う
か見ら
ん。
れてるなって思ったんだけど。
いや、見てないです。
見てないんだ。
他に忙しくて見れなくて、あ、まあでも近々見ようとは思ってるんですけど、まあ、今作、この安川監督のエピソードがですね、
一番話題になってるんじゃないですかね。
先見性があるっていう
そうなん
か、
ですよ。これだから僕ね、事実関係が前後逆かと思ったんだけど、あれより前に撮ってるんですよね、これね。
そう、これ2020年制作の映画なんで、その後に日本の映画界は、その映画オーディションとかキャスティングとか、の、そこら辺の問題が次々出てきたわけなんで、もうなんかそこら辺を予期していたというか、まあでもこれ、実はこの、まあ、出演プラスプロデューサーの松林うららさんの、体験を、まあどこまでかわかんないですけど、元にしている部分があるということなんで、
こ
あ
れ
る意味
は、
必然というか、
言っちゃっていいんですかね、あの監督のことは。
いや、そこはわかんないですけ
ぼかし
ど、
てた方がいいですかね。
ぼかしてた方がいいと思うんですけど、すごいね、出てくるべきして、出てきたという内容か
そう
な
で
と
すね。
も思ったっていうところ
マジでクソ野郎ですよ、本当に。
まあでもね、そこら辺の嫌な感じは本当によく出てたと思うので、そこら辺は演出見事だったんじゃないかなという感じはしましたね。
4話目のね、渡辺監督以外の3作品に関しては、3作品とも全部違う意味でぶん殴りたいやつが出てくるっていうね。
確かに。で、4作目がお待ちかねの、
あ、行きますか。
渡辺監督なんで、まあ、石山さんにも入ってきてもらってもいいんですけ
ガタ
ど。
ン、今、思わず立ち上がるっていう。
でですね、まず、渡辺博美監督のこの作品はですね、まあ、舞台が蒲田じゃないってとこですね。
そう、いきなりね。やっぱそうなっちゃう？みたいな。
渡辺監督のホームは、 大田原って場所なんですけど、
栃木県ですか？
そうですね。
うんうん、
で、渡辺監督のその映画のプロダクションなのかな、
うん、
まあ、大田原舞踏社っていう、名前を付けていて、大田原で毎度、映画を撮ってるんですけど、そこが舞台になっていて、で、渡辺監督の作品はいつもモノクロ、大体モノクロなんですけど、
はいはい、
今回もいきなりモノクロになるっていうところですね。
これ4つの作品のそれぞれ の、 その区切りの部分でカメラが暗転して、
うん、
で次の話が始まるんですけど、特にそのエピソード名が入るとかそういう演出がないんですよね。
あ、確かに、
うん、だからどこが区切りかっていうのは見ながらじゃないとなんとなく分かんないんですけど、
うん、
この渡辺監督になった時だけ、あ、うん、なったっていうのがすぐ分かるっていう
確かに、うん、
すぐ分かりました。あ、ここからかい、
うん、そうで、まあ、で、あと渡辺監督の特徴というのもう一つあって、監督本人が出てくるっていう、毎度大体出てくるんですけど、で、今回も出てくるんで、はっきり言って、まあ、想像以上に、いつもの大田原舞踏社の作品でしたっていうところですね。で、まあ、一応つながりとしてはですね、他の3つのエピソードに出ていた、まあ、主人公ともいえる蒲田真知子の実家が大田原っていう
設定になって、っていうことになるんですよね。
で、うんうん、その親戚の女の子に、リコちゃんって女の子がいて、大田原で撮影してる映画に、そのリコちゃんが出てて、
うん、
その映画の、撮影待機場所みたいなとこでの、話がメインになるっていう感じ、はい、思いますね。
いわゆるお茶場っていう場所ですね、あれは。
っていうんですか、
はい、撮影業界ではお茶場にいるって、
うん、
何かしらの SF の映画みたいなものをどうも撮影してるらしいぐらいしか分かんないんですよね、
うん、
でそこになんか地元の人が出演してて、
うんうん、
でそのうちの一人がその、マツコの親戚のリコちゃんっていう女の子らしいってことしか分かんないんですけど、
う
ん
う
ん、
そうなんですよ、
はい、
で僕は渡辺監督の映画、多分フィルモグラフィー的には9割ぐらい見てると思うんですけど、まあ、いつもの感じ、
うんうん、
というのがいくつか炸裂してるっていうところなんですけど、うん、まずこのリコちゃんですね、うん、渡辺博美監督の作品でおなじみの女の子で、
うんうんうん、
渡辺監督の映画って、音楽は基本的に弟の渡辺裕二さんが手掛けてるんですけど、うん、まあ、今回もそうなんですけど、
うん、
結構ですね、東京国際映画祭期間中とか、兄弟で歩いている姿とか見かけたりするんですけど、このユージさんが、ピアノの先生もやっていて、
なるほど、
このピアノ教室に通ってた子の一人がこのリコちゃんらしいんですけど、で、映画出てみるってことになって、
うん、
渡辺監督の映画に出ることになって、
なるほど、
過去作だと、私は元気という作品とか、
うんうんうん、
地図にない海とかの作品に出てるんですけど、この前僕、この地図にない海っていう映画の、
うん、
監督トーク付き上映を見に行ったんですけど、
うん、
なんかどうやらこのリコちゃんって今中学生ぐらいになったらしいんですけど、
なるほど、
もうね、ちょっと中学生になって、恥ずかしくなってきちゃったみたいで。
逆にね。
うん。なんかちょっとね、映画に出るの嫌だなみたいな感じになってきちゃったらしくて、
うん、
渡辺監督はちょっと気にしてたってことですね。
なんだその話。
もっと撮りたいらしいんですけど、なんかね、そういう気持ちが出てきちゃったみたいで、どうしようかなみたいな。
いや、そうなるでしょ、絶対に。だって、監督のアプローチがやっぱちょっとね、うん、ちょっと、なんだろう。女優としての自覚が出るような撮り方はしてないじゃないですか。
ああ、う
ん。いや、僕はその全部もちろん見てるわけじゃないんで、他の作品のリコちゃんがどんな感じか分かんないですけど、
うんうん
うん、だから彼女自身が、例えば高校生とかになって、撮影楽しかったなと思うようになって、
うん、
演技に興味が持つようになるといいなと思うんですけど、
うん、
なんか今のままだとちょっと歪んだ体験にしかなってないような、僕は気がするんですけどね。うん、まあでも。
監督もね、うん、そう言われてて、まあ、この先ちょっとどうなるか分かんないってことは言われてましたよ、うん
うん
うん。で、そのリコちゃんが出てるっていうのが1点と、
はい、
あとは、渡辺監督本人が出てる部分なんですけど、
そうですね、
もう、 この作品でも基本的に、渡辺監督は喋りっぱなしで、
うんうんうん、
まあ、ニコちゃんに会話を投げかけてるようで、
うん、
まあ、実はニコちゃんはほぼ返事をしてなくて、
うんうん、
あの、まるで会話のように見せて会話になってないみたいな芝居なんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、実はこれ、大田原愚等者の他の作品でもよくある、
うんうん、
あの、相手がニコちゃんじゃなくてもよくある場面で、うんうんうん、あの、これ、ほんとすごいと思うんですけど、
うん
もうね、渡辺監督にしかできないんじゃないかっていうぐらいのテクニックだと思うんですけど、
うん、
まあそれが今回も、あの、いつもより短めですけど、堪能できるっていうのが、うん、あると思いますね。
ね、
うん、まあ、なんかそこら辺とかね、本当、オリジナリティがあって僕は大好きなんですけど、
うんうんうんう
ん、石尾さん、あれですかね、初めて。
そう、あの、普通の走り出すを、は一応見てます。
なるほど。
で、やっぱり、あの、彼が出てて、
うん、
最初のとことか、木立てのとことか、まあ、あの後ずっとそうなんだと思うんですけど、
うん、
まあ、一人喋りは長いですよね、とにかくね。
そうですね。
うん、でその、内容が、まあ、いつもそうなのかわからないんですが、
うん、
ちょっとやっぱ開き直りすぎというか、ぶっちゃけすぎてて、まあ、この作品でも、うん、この映画自体の、への皮肉、じゃないですか、あの内容って。
うん、
それが、なんかね、彼一人の作品だったらいいんだけど、なんか4人でやってる作品の中の最後にあれを持ってきて、ああいう風にぶっちゃけられちゃうと、ちょっとどうなのかなってのはちょっと思ったっていうところはありましたね。
なるほどね。
なんかね、作品から気持ちが離れちゃうんですよね、やっぱね、どうしても、ね、
うん。
あの、引いてみちゃうっていうとこがやっぱあるんで。だからそこがちょっとどうなんだろうなっていうのは思ったっていう感じかな。なんかね、この監督進化したら、いや、今はもう進化した後なのかもしれないですけど、あの、ロイ・アンダーソン監督っているじゃないですか。
はいはいはい。
ホモ・サピエンスの涙とか、
うん、
散歩する惑星とかの監督ですけど、
うん、
あの、引き絵で固定カメラでもう、うん、絵画のように決めた絵を作って、その中で、まあ、自由にお芝居するみたいな、
うん、
絵の中の人物が動いて喋ってるみたいな感覚になるような作品を想像するんですよね。だから、うん、とても面白いと思うんだけど、その彼が喋ろうとしてる内容は当然自分で脚本書いてそれに沿ってやってるのかもしれないけど、まあだからさっきおっしゃってたように相手の役者が彼が何を言うかを事前に知らないと。で、とにかく座っててくれりゃいいから、返事もしなくていいからっていう風な感じで演出もしされてるとしたら、うんと、まあ、どこまでそれをずっと続けるのかわからないんですけど、
うん、
なんかね、やっぱ役者同士の掛け合いがあったりとか、その有機的な、その、なんか出てくる、その、何ですか、ものを見てみたいなっていうふうには思うかなっていう感じかな。
もうちょっと。そこは今んとこないかもしれない。
そうなんだよ。だからその
でもね、
エチュードというか、うん。
普通は走り出すと確かに本作は近いかもしれないですけど、うんうんうん、あの、全然違うテイストのものもあるんで。
あるんですね、
うん。はい。そっちは結構硬派だったりはするんで、うん、
もうちょっと見やすくなってくれるといいんだけどな、渡辺監督の作品も。
ああ、
いや、
それ手段としてですね。
そう、手段として、あの、内容ではなく。
うん。
一時は U-NEXT に結構ありましたよね。
いやー、それほどないですよ
ね。なかったですか？普通は走り出すはあったような気がして。
ありました。
一時期だったのかな。
はい、そうですね。うん、基本的には配信で見れないという ような部分があるので。
日本映画界がやっぱりこういうのはなかなか見る人少ないだろうっていうふうに判断しちゃうだろうし、まあ実際もしかしたらそうなのかもしれないけど、
うん、
なんかこういう時代だから、
うん、
配信に置いとくにもお金はかかるんでしょうけど、
うん、
もうちょっとね、なんかチャンスをあげてほしいなって思うんですけど、まあ、うん、渡辺監督自身が配信に乗っけるとかあんまり良しと思ってないのかもしれないけど。
あの、そうかもしれないですね、うん、もしかしたらね、うん、あんまり。
手軽に見れない方が映画としての価値がある。
うん、
まあ、今の言い方はちょっとあれですけど、
うん
うん、そこにあまり価値を認めてないっていうかね、あの配信サービスというものにね。うん、やっぱり映画館に行って見てほしいっていうのがあるんだろうなっていうのはある。
あの、一定数の監督いると思いますね。うん、実際にそういう話も聞いたことあります。
そうですね、
うん。で、ちなみにですね。
はい。
これも前に何かの時に言及したかと思うんですけど、
はい、
リム・カーワイ監督
の、うん、それそれ
新作ですね。あの、
はい、
あなたの微笑みという映画の公開日が、うん、決まりまして。
完成したんですね、もうね。
そうです、そうです。もうこの間は多分、試写が行われてたんで、うん、もう、ものはできてると思うんですけど、
うんうんうん、
2022年11月12日に、公開日が決まったんですけど、
うんうんうんうん、
これが、渡辺博文監督が主演の映画となりまして、
うん、
どうやら先ほど話したリコちゃんも出てるみたいなんで、
ほうほうほう、
まあ、ちょっと渡辺監督の、あれですね、監督作ではないんですけど、
うん、
ぜひチェックしていただきたい作品というのが、
うん、
公開されますんでってとこですね。
うん、日本を旅しながら撮影してる作品なんですか？
う
ん、
そうですね、多分。で、多分、おそらく、各地の映画館を回るんじゃないかな、というような気がしてます。東京国際映画祭の前ディレクターである矢田部さんも、本人役で出るってことだったんで。
うん、じゃあちょっとドキュメンタリーチックな部分もあるのかな。
で、多分、各劇場の関係者が、本人役で出るんじゃないかなというような。
なるほど、なるほど。全然違うかもしれないけど、ベンダースのさすらいって、
うん、
ドイツ中の映画館回ってる話じゃないですか。
そうなんですよ。だから、かちょっとね、確か、ベンダースの時に僕、話したような気がするんですけど、
う
ん、これの
時に。そうかもしれない。
うんうんうん、だから、思った以上に当てはまってたかなっていうところですね、うん、なんかね。
うん。その時は、ね。リム・カーワイ監督っていうのは、
うん、
どこの方なんですかね。
ね。
外国の人でしょ？
そうです。
それは間違いないよね。
ただ、うん、日本長くて、
うん、
日本、マレーシアか。マレーシア出身の方ですけど、
うん、
日本語ペラペラで、日本で、映画を撮り続けてるっていう感じですね。
うん、
多分、U-NEXT で今、多分、カム&ゴーって映画の配信が始まったんじゃないかな、
と思
いますね。
うん、
ここを見てないんで。ちょっと見たいなという、
うんうんうん。
よくね、東京国際映画祭とかに行くと、渡辺監督もそうですけど、そこら辺に歩いて見かけるリム・カーワイ監督も。
へぇ
ー。新作も、すごい楽しみだなというところですね。
うんうんうん、じゃあちょっとその映画を撮るっていうことをテーマにした映画なのかな、もしかしたら。映画、
あ、どうなんだろうな。
劇場というものをテーマにするのかな。
ちょっとね、内容まではね、わかんないんですけど、うん、まあ、何らかね、映画館を巡るんだから、映画に関わる話なんだろうなって感じはするんですけどね。
来年、スピルバーグが自分の映画作りを映画にしたりとか、ちょっとそういう機運が、まあ、あるじゃないですか。
今ね、トロントで話題になってるんですよね。
うん、だから、なんかどっかで、その映画を作ることをテーマにした映画を特集するのも面白いかなと。
あ、
映画を撮る人って、まあ、全員と言っていいほど多分映画を撮ることが好きなわけじゃないですか、当たり前だけど、
うん、
で見る方も映画が好きだから、
うん、
そこが一致してるわけですよね。だから全部エモい映画が多いと思ってるんですよ。
確かに、
うん、映画撮影所がテーマになってる映画とかもたくさんあって、
うん、
まあ、さっき言った蒲田行進曲もそうですし、
うん、
あれも撮影所の映画ですし、だからこの蒲田前奏曲もちょっとその辺があったらもっとエモかったなっていうのはちょっとあったんですよね。
うん、
けどオーディションのシーンとかちょっとやっぱ否定的というか、
うん
うん、ちょっとやっぱネガティブなイメージがあるシーンが多かったので、
うん、
なんかそういうところはちょっと前向きな気持ちのものが見れるのかなってちょっと思ってたんで、
うん、
ちょっとそこはなんか意表をつかれたかなって感じがしましたね。
うん、なるほどね。
うん、
まあ、そうですね。うん、で、さっき西山さんも多分言われてたと思うんですけど、やっぱ、うんうん、この企画、蒲田前奏曲企画は、この松林うららさん、はい、まあ、普段俳優の方が、プロデューサー主演を務めるという形で実現されて、させていて、
うん、
で僕前、金座座の方で、オンライン映画祭ベスト10回で、
はい、
磯部康弘さんって方が、まあ、普段俳優の方が、
うんうんうん、
監督して、まあ、自分を俳優として使うっ ていうやつを紹介したと思うんですけど、ちょっとそれに似たものをやっぱり感じた感じがして、まあ、なんか俳優がその、表現の場を広げるような感じで。いや、
もちろん、もちろん。
うん。で、そういう方向に加担するのは、すごくいいな、という感じがしたかな、というところですね、うん。
やっぱりね、俳優の人が、その若い頃、自分の、もう、ルックスとかで売ってた頃から、演技でだんだん売らなきゃいけなくなる年齢があるじゃないですか。
うん、
それって、どこの国でも同じだと思うんですよね。
うん、
で、それを、いろいろ考える役者さんは、やっぱりこのままじゃもしかしたら自分、どっかでね、仕事が減っちゃうかなって思った時に、
うん、
裏側には、作り手側に回ろうとするっていう人は、やっぱいると思うし、
うん、
それはやっぱ、簡単なことではもちろんないと思うけど、
うん
うん、そういう人が一定数いられる環境が日本映画界にあることがいい、いいことだと思ってるんですよね。
うん、
海外だと、それこそ、トム・クルーズとか、ブラッド・ピットとかっていうのはそういう人じゃないですか。
うん、
作り手側にも回る人じゃないですか。
うん、
なんかそういう動きがしやすい世界であってほしいなと思いますけどね、日本映画界がね、
うん。
だからこそこういうなんかミッツーの問題とか、男性の優位的な社会がやっぱりだんだん変わるきっかけになればいいなと思いますけど。
う
ん。うん、
なかなかいい動きだなという感じがします
ね。そうですよね。
うん
っていうとこかな。
はい。
うん。
まあ、僕は渡辺監督のやつを取り上げられて結構満足です。
なるほど。
うん。
でも、オムニバスの一編だから、ちゃんとがっつりやってみたいですけどね。
わぁ、やりたいです
けどね。見なきゃいけないんだよな。
そうですね。僕も全部見れてないやつもあるし。
うんうんうんうん、
まあ、話すためには見直したいっていうのがあるから、
うん、
まあ、確かにね、何らかの形で見れりゃいいんですけどね、って感じですけどね。うんうん、また、復習上映とかね、あればいいかな、
うん。あればそういう機会はあるかもしれないですね。
うん。
あなたの微笑みはちょっと見たいなと思って、その役者渡辺博文がどうなんですかね。自分のところで出てる分には、
うん、
彼のあの喋り、自虐的というか、
ああ。
うん、なんか、どうなんですかね。演出された時ってどうなんですかね。結構でも役者としても出てる作品いくつかあるんですよね。
出てますね。今泉作品の、今泉監督の作品とか、出てますね。うんうんうん、いろんなところに顔を出して。今回の映画で、
うん、
どこだ。三つ目の作品に、二宮竜太郎監督が出てきたと思うんですけど、はい、ね、
うん、
本当に二宮竜太郎監督と渡辺博美監督は本当にいろんな、
はいはいはい、
とこに役者として、突っ込んでってる感じがして、
はいはいはい、
すごいいいなという感じがすごいしますけどね。
二、うんうん、人ともちょっとクセモンの顔してますからね。
クセモンすぐ出てわかるし。
役者としてやっぱいい顔してるんだよな。
うん、だから、使われるだろうし、
うんうんうん、
多分自分もいろんな撮影現場見たいんだろうなっていう感じがすごいするっていうとこですね。
二宮監督は本当なんていうか、やばい人っぽいんだよね。うん、パッと見でもう一瞬でやばいかもこの人って思っちゃう顔してますから、
ね。そう。今回はね、その判定がちょっと。う
ん、そこを活かしてるんですけどね、今回、ね。
確かに、
うんうん。あ、そうそう、あと言わなかったけど、その3話目、竹内久美さんですか？
はいはい、そうです。
あれの、
ユーコの天秤の主演の方ですね。
やっぱ上手いですね、あの人ね。
うん、
ちょっと別格に上手いなと思った。
うんうんうんうん。
はい、まあ、他の方も下手ってわけじゃないですけど、
うん
うん、存在感がやっぱすごいですね。
うん。罰でわかりますしね。
罰でわかりますね。
こういうね、なかなか、あれですね、うん、役者的にも、
うん。豪華ですよね。
豪華ですね。
あ、そうだ、うん、2話目にはだから伊藤沙莉さんが出てるんで。
そう、うん、すごい。
もう彼女も抜群ですよね、本当に。
まあ、この撮影の時点でかなり売れっ子になってたみたいなんで。
そうですね。
うん、スケジュール大変だったみたいですけど。
うん。
感じですね。
だから結構見どころは多いなっていうのは思いますね。っていうところですかね。
うん。そうですね。キーダル監督とか、
うん、
いれば、ぜひチェックしていただければっていう感じ。う
ん、見やすいですからね。
うん。
うん、
見放題で見れるうちにっていうところですね。うん、はい。
はい。
はい、というわけで、Digin U Next 今回は、蒲田前奏曲の感想を話してみました。
はい。
石山さんなんか、告知などあればお願いします。
はい。前回も言ったんですが、私のやってるポッドキャストで、 あ、不思議ラジオ金座座というラジオなんですけど、ロンペさんと一緒にポール・トーマス・アンダーソンの特集を、先日収録しまして、で今その、この、配信がいつ頃になるかはちょっとわからないですけれども、その初期 PTA 作品のハードエイトからパンチドランクラブまでの4作品が、東京ですけども、下北沢トリウッドという映画館で、10月8日から30日にかけて、土日のみ、その初期4作品を上映しておりますので、劇場でご覧になって、私たちのその不思議ラジオ金座座で、ポール・トーマス・アンダーソンの特集を聞いていただけると大変に嬉しいなと思っております。で、考えてみると、ポール・トーマス・アンダーソンも、地元の映画を撮っていた方なんで、
はい、
サン・フェルナンド・バレー映画を言ってしまえば撮ってたような人ですからね。
そうですね。
意外とつながりがあったという。
あの収録の中で何回サン・フェルナンド・バレーって言ってるかって言ったんです
よ。そうなんですよね。レペゼン・サン・フェルナンド・バレーっていう人なんで。
うん、
まあ、ある意味、前回の、ヤマト・カリフォルニアと今回の蒲田前奏の時に、なんかこの作品の話をしたっていうのも、なんかちょっと、感じる部分があったなというところで。もしよかったら、聞いてみてください。不思議ラジオ、金座座です。
はい、東京の後に多分、PTA の特集は関西に行くと思うんで、
うんう
ん、ちょっと関西の方はそれに合わせてっていうのもいいと思いますし、
はい、
他の、まあ、東京も関西も行けないよっていう人は、Unext に前作ありますよね。
はい、はい、あります。で、
PTA の
初期の冊子。一つだけなぜかわからないんですが、There Will Be Blood だけ、ちょっと終わりが早いっぽいので、
なるほど。
はい、もしそれだけ先に見るっていうのももしかしたら必要かもしれないなと思っております。
うん、
There Will Be Blood だけなぜか知りませんが、10月31日で配信が終わります。はい、もしかしたら急いでそれだけ見た方がいいかもしれない。
うん、僕も早めに見ます。
はい、
見直しますって感じ。
はい。僕がDVD 持ってますので。もし期限が切れたら、お送りします。
はい。
はい。
じゃあ、そちらも楽しみにしていただければと思います。
思います。
はい。はい。では、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。